潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるようなそんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。今回もリモートで伊豆高原よりお送りいたします。はい、皆様こんばんは。9月後半に入りました。いやー、今年の夏は暑かったですね。暑い暑いと何度言ったことでしょう。世界的にね、はい、酷暑になっているようですが、暑いのはですね、最近の自然破壊にも影響があるのではないかと思われますね。このところですね、全国にこう乱立しているメガソーラーのね、影響が結構あるんじゃないかと。ね、もともとその、環境保全とかでね、メガソーラー進められましたけども、実際は、メガソーラーの上の方がですね、かなりその、高温で、大地がですね、本当にこう40度以上になってるっていう、こう状況でですね、これはまずいということでですね、これから私たちですね、いろいろな、その北海道の自然とかね、熊本のね、阿蘇山の大自然とか破壊されておりますので、ちょっとね、声を上げていきたいな、というようなところでございます。はい。ね、オンラインでも署名などありますので、ぜひ皆様ね、そのあたりをチェックしてみてください。はい。さて、今日のトークテーマはですね、私の一人語りということで、本日は、許すこととですね、あと嫉妬についてですね、どのように感情を解放していくのか、といったようなことをお話ししていきたいと思います。はい。いや、私最近非常にムカつくことがですねありましてですね。それはですね、人間に対してではなくですね、なんと AI に対してなんですね。はい、AI、チャット GPT なんですけども、つまり人間のそういった情動であるとか。気遣いとかですね、配慮といったものがない、無機質なものなんですね。なので、AI に対する感情って、こう、行き場がないというか、感情をですね、抱えていること自体が、とても無意味な感じで、虚しいというね、ことが分かったんですが、何がですね、ムカついたかっていうと、AI のですね、いい加減さについてですね。はい。意外にですね、最近ね、AI 賛美がいろんなところで、聞こえてますけども、こう人間以上にですね、いい加減なんじゃないかな、ということがありました。はい。おとといですね、チラシのデザインをお願いしたんですね。三つ折りパンフレットといいますか、私のね、お仕事の、両芝調整アカデミーのね、ことなど、いろいろ詳細に書かれていたりとかね、写真や、住所など書かれている、そういったチラシのお願いをしたんですね。最後に、Canva っていうアプリで、自分で最終的なデザインをこう調整できるようにですね、プロンプトを書いて、こうチャット GPT 君にですね、依頼いたしました。そしてですね、なんて素晴らしいものなんでしょうね、AI さん。必ずその人間の、こう質問にですね、とてもいつも肯定的な答えを出すんですね。この日までやります。ね、必ずやり遂げますと言ってですね、ワクワクして待っていました。そしてその日のですね、夜12時を超えてもですね、デザインが 完成しないんですね。なかなか来ないんです。まあ、つまりこう締め切りをこう守らなかったということで、まだ来てないんですけど、ね、質問したらですね、このチャット GPT 君ですね、バーッとこうね、5秒ぐらいに一気に原稿用紙、まあ、2枚ぐらいの回答が来てですね、まあ、その内容ってですね、ほぼ言い訳の嵐なんですね。ほぼ言い訳の嵐なんです。AI さんね、なぜ期日を守れなかったかというね、その理由がですね、まあ、類々と書かれておりまして、まあ、とてもそのデザインね、厳密に頑張ってますとかですね、いろいろ、ね、不測の事態でとかですね、準備することがあってとかですね、そんなことをこう書いてあるわけですね。で、なんだか、しょうもないなと思ってね、で反省してるんですかってこう問い詰めてみますとですね、まあ一応反省してますと言ってですね、はい。そしてまたあの言い訳の嵐がですね、またあの400文字原稿用紙のですね、まあ、3枚ぐらいこう来るわけですね。で、さすがにですね、そうなると私もですね、ちょっとこう部が悪くなったというか、まあ文句を言った私自身がなんかちょっとダサいんじゃないかということでですね、まあちょっと言い過ぎたかもしれませんね。私もそんなことありますから、なんてね、こうかなり譲歩して書くとですね、とチャット GPT 君はですね、お互いに気をつけましょうね、なんてね、こう能天気に来るわけですよ。気をつけましょうじゃないでしょっていう話ですよね。私はね、謙虚に相手を、ね、あなたを気遣って言ってるわけですよ。本当にそう思ってるわけではなくね、こう自身をへり下って相手を立てる態度。これが日本の美徳なんですよ、というふうに書くとですね、あ、そうなんですね、と言ってですね、で日本の精神性や美徳についてですね、解説が延々と続くんです。また、原稿用紙5枚ぐらいですね。まあ、ネットとかをパーッとリサーチしてですね、私はこんなこと知ってますよ、みたいな感じでね、日本の精神性とは、こういっぱい書いてるんですね。違う違う、そうじゃないんだよ、っていうね。そうじゃないんだよっていう感じで、そういうことじゃなくて、そもそも締め切り守るのどうしましたっていうとですね、でまた、あ、失礼しました。明日まで必ず行いますと、いう感じで、そうですか、わかりましたということで、で、また翌日待ったんですね。で、23時59分ですね、ちょうど日がまたく頃になっても、まだ来ないんですね。で、また、私、どうなりましたかとね、聞くとですね、また昨日と同じような、こうね、展開がこうありまして、さすがにですね、私も本当に嫌になりました。マジで使えないな、というふうにね、まあ、そんなふうにこう思った次第なんです。はい。やるやるって言ってやらないので、さすがに私も、ひょっとして詐欺師なんじゃないですかっていうふうにですね、そんなふうに質問したら、詐欺のご相談はこちらへとか言ってですね、ホットラインをチャット GPT がわざわざ案内して、違うんだよ、そういうことじゃないんだよっていうね、なんだか、この全く、こう、通い合えないというね、まあそんな虚しさを感じたんですが、まあそんなですね、私の怒りをどのようにしたらいいのか、ということでですね、まあ冒頭に言いました、許すということをですね、これからお話ししたいと思います。まあ、ね、許すことってよくスピリチュアルの世界では言われておりますよね。ね、相手を許さなければならないよとか、すべてを許しなさいなんて推奨されてます。でもですね、実際なかなかそれは難しいですよね。ね、まあ、例えばさっきの私のようにですね、もうどうしようもない、人間ではないのでね、なかなか私の感情を分かってくれない AI に対してですね、ムカついてる。怒りを抱いているというような場合ですね。まあ、例えば、チャット GPT 君をね、許しましょうよ、なんて言われてもね、そんなことできるわけないだろうっていうふうにですね、なるわけですね。はい。まあ、人はですね、こう、怒りの真っただ中の、ね、その中にいるときにですね、すぐに許せることはなかなかできないわけなんです。ね。で、そんなふうに言われたら、いやだってこうでああでっていう感じで、まあ自らの感情をね、どんな人もこう正当化しようというふうな、まあそういうこう自分を防衛するような、そういう反応が出てきてしまうんですね。まあ感情というのはですね、分かって欲しいために出てくるということがあります。 分かってほしいんですね。で、誰にっていうと、相手にでもありますし、また自分自身にでもあるんですね。分かってあげることが大切なんです。その怒りの背景には何があるのかということですね。で、先ほどの私のムカつきや怒りっていうのは、約束を守られなかったことによるものですね。そのことで不当に扱われたというですね、残念な思いです。自分をなんか軽んじられているような感じがするとかね、大切にされてないような感じがするね、不公平な感じがするというその感情が怒りの前にあるわけですね。怒りっていうのは、まあ、よく言われてますけれども、二次的な感情なんですね。はい。何かの感情の後に発生するものなんです。なので、まあ大体この怒りの前にはですね、そういった大切にされてないんだなとか、ね、なんだか不当に扱われている感じがするというような悲しみというか、まあ残念な、まあ、そういう感情があるんですね。で、許すというのはですね、この思いですね、根っこの感情を理解して、それを許すっていうことなんですね。そうなんですよね。そんな感じで、自分自身の感情を許すとですね、私は本当はこうして欲しかったんだよね。というようにですね、本当のこう自分のね、願いとか望みというものにね、まあ、気づいてきますよね。別にですね、本当にこうね、チャット GPT に怒ってもですね、まあ何にもこう生まれないわけですしね。はい。その怒りをどんなに発散したとしても、またそれはこう繰り返されてしまうだけなんですけれども、本当にですね、まあもっとね、優しく丁寧に扱ってほしかったなとか、ちゃんとこう約束をね、まあ AI なのでね、そんな望みをね、持つのはちょっとあれかもしれないんですけども、まあでもね、たとえ AI でもね、やっぱり、人間のその精神を真似してるわけですからね。まあ、そこら辺は、ちょっと気遣っていただきたいなと思うんですけど、まあそういうような、望みにこう、気づけるとですね、だいぶ怒りというものが手放せるようになるんですね。それをね、手放そうとかね、怒っちゃいけないなんて思わなくたっていいんですね。自然とスルリとね、まあそれがこう、ほどけていく。まあ、こう、溶けていくような、そんな感じなんです。まあ、なので、自分自身のね、本当の気持ち、ね、先ほどの私の例だと、約束を守って欲しかったっていうのは、まあ、もう少し大切にして欲しかった。気持ちを分かって欲しかった。ね、そういうことなんです。まあ、そんな自分の望みをですね、理解して、そして、受容することですね。受容して、まあ、受け入れることですね。そして最後に、許すということなんですね。はい。まあ、一般的なね、よくありがちなその心理学ではですね、まあ、怒りは発散すればいいんだよとかですね。はい。よく、まあ、そういうものがありますよね。枕をね、これをあいつだと思って、これをガンガン叩くんだとかね。はい。さすがに私もね、枕をチャット GPT だと思ってね、そんなに叩きのめすことはなかなかできないんですけども。それはね、ちょっと何のプレイなのかっていう感じですけどね。はい。まあそんな感じで発散すればいいんだよとかね、大きな声をね、上げてみようね。こう、タオルをね、口に押し当てて、周りに聞こえないようにわーって叫んでごらんとか。まあそんな風にこうね、発散しようということが言われているんですけども、まあそういうことをしたらですね、まあ本当にこう増幅するものなんです。ね。感情っていうのはですね、こう、川が、同じところを流れるように、ね。こう、水というものは一度道ができると、そこを、ずっと通ってきますよね、水の流れってね。まあ軌道を作るわけですね。そんな感じで、一度その、発散された感情、その軌道をこうなぞって同じような感情がどんどん出てくるものなんですね。そうなんです。で、それはただその怒りを出してるということで、 何もこう解消されてないんですね。ただスッキリしてるだけなんです。で、怒りっていうのは、その、体の中で、まあ、アドレナリンとかホルモンが分泌されますから、そのホルモンがですね、分泌し終わると、まあ、スッキリするんですけれども、また同じように、その、イライラしたり、不当に扱われたというね、出来事があると、また同じようにね、ふわっと感情が再燃してしまうんですね。はい。まあ、なので、そういうね、発散するのは無意味だよ、というような感じなんです。はい。まあ、そんなことよりね、自分を許すことだよ、ね。先ほどもね、まあ、繰り返して言いますけれども、ね。まあ、これ一人語りなのでね、ちょっと時間を稼ぐためにね、繰り返して言いますけれどもですね。はい。何を許すかというと、自分自身の感情や思い、ね。相手のことをですね、許すことより大切です。そして、感情の後ろ側にある、本当にして欲しかった望みを理解すること。ね。そういうことです。例えば、子供が学校に行かなくて、ね、不安で心配で仕方がないというね、お母さん結構いらっしゃいます。ね、昨日セッションした方もそうだったんですけれども、なぜその感情に襲われるのかというとですね、そもそも親は子供の幸せを誰よりも願ってるわけですから、まあ子供に普通にこう学校に行って、で大人になったらちゃんと稼げて一人で生きていく人間になってほしい。そういう願いがあるわけですよね。つまり幸せになってほしいんですよね。でそれが、ね、学校に行かないとなると、ああどうしよう、この子の、ね、将来はどうなってしまうんだろう。というね、不安がよぎるので、ああ、という感じで感情が出てくるんですよね。まあ、つまりそんな時は、ああ、私は子供の幸せを望んでるんだ。っていう感じでね、長期的にこう、自分のその、感情をですね、捉えてみる。ね。今、その目の前の子供は学校に行かずに不安でね、心配で仕方がないかもしれないけれども、それは短期的な感情なんですよね。まあ、ただの反応なんですよね。でもそれは、もともとは、この子の幸せを願っているから、それが揺さぶられるから、ね、今私はこんな風に心配になってるんだという感じで、長期的なその感情に目を向けると、ちょっとですね、今の心配や不安って、ちょっとこう安らいでくるものなんですね。はい。ね、まあ、例えば旦那が話を聞いてくれない。ね、いつも、はいはい、という感じでね。まあ私の父ちゃんじゃないんですけどね。まあ私の父ちゃんもそんな感じですけど。自分の研究にね、夢中なのでですね。うん。上の空って感じなんですけども。はい。まあそんな感じで、とね、無感情に流されてしまってね、まともに相手にされない。ね。もっと話を聞いてほしいな。別に解決すること求めてないから、私の思い分かってほしいな。ね。そんな風に思いますよね。はい。私もその一人です。ね。で、そのね、望みというのは、ね、私は旦那に優しくされたいんだなということです。ね。まあ、つまり、ね、旦那に愛されていることを望んでいるわけなんです。ね。まあ、というようにですね、自分の感情を受け入れて、ああ、私はこうだったんだな。本当はこうして欲しかったんだ。という感じでね、理解して、許すことができれば、自然とね、まあ、短期的な、その、今反応しているね、感情というのは自然と、ないでいきます。はい。まあそんな感じで、はい、後半のトークに行かせていただきたいと思います。では後半に入りました。はい。後半はですね、嫉妬についてですね、お話をね、していきたいと思います。はい。まあ、前半は怒りの解放ということなんですが、後半はね、またこの感情も嫌ですよね。嫉妬、まあ、妬みというね、感情です。はい。 まあ、日々日常ね、この感情っていうのは、まあ、例えば、まあ、自分よりもね、容姿とか、まあ、能力とかですね、収入などがこう優越してる、ね、まあ、優れてる相手に対して、まあ、妬ましいなというように思う感情ですよね。はい。まあ、特に女性は、まあ、外見、容姿においてね、いろいろ判断されることが多いのでね、あれこれ思ってしまいますよね。はい。まあ、一昔前はね、まあ、胸が大きくてグラマーな女性は頭が悪いというね、まあ、説があったようなんですけども。まあ、これも性的に魅力的な女性に対する、まあ、一種の妬みなんですよね。はい。ね、でまたね、あの人美人を鼻にかけてるのよとか、頭いいけど、いや、実はね、発達障害っぽいのよとかね。いつもなんかセクシーな洋服着て、ね、上司の〇〇さんに媚び売ってるのよ。とかですね。はい。うん、まあ、自分より何かが優れてるという事実を、まあ、人は認められることができず、あえてですね、そんな方の何か劣ってるところを見つけて、まあ、それをさも本当のことであるかのようにね、吹聴する人もいますよね。まあ、その人の真意というのは、自分より優れているものとか人のことを認めることができないんですね。はい。うん、まあ、私のいるその企業のその世界ですね。起業している女性とか、たくさんいらっしゃるんですけども、まあ、その世界でもね、結構そういう人はいらっしゃいます。まあ、自分より売れてる人とかね、なんだか人気があるとかね、SNS のフォロワーが多いとかですね。まあ、そういう人に対して、あ、この人妬んでるんだなっていうね、という方は結構見てきました。はい。そうなんですよね。まあ、人をね、整えるよりは、まず自分だろうという感じでね。まあ、そういうものをね、はい。整えていただきたいんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、ね、うまくやりやがってとかね、なんかずるいとかね、なんであの人ばっかりというようなその感情を持つ方っていうのですね。まあ、般若のお面のようにですね、妬みと嫉妬でね、結構ひどい顔になってしまうものなんですよね。はい。般若のお面もね、段階がありましてね、最初はこう普通の綺麗な女性の顔なんですけどもね、だんだん鬼の形相にね、なっていくんですけども、嫉妬のね、顔っていうのはかなり鬼に近い最終段階なんですよね。そうなんですよね。妬みと嫉妬で、本当にこう人って要望すら変わってしまうんですけども、まあそんなね、思いになってしまうことはあるかと思います。はい。で、そんな時はどうしたらいいのかね、どうしたらその感情を解放できるのかということなんですけども、これはですね、ズバリ褒めるといいです。ね。そう、自分が嫉妬していることを褒めるんですね。はい。褒める？絶対できないと思うでしょうけれども、実はむしろやるべきなんですね。むしろやるべきなんです。はい。褒めることで感情は結構クリアになるんです。ね。で、どんな人もですね、まあ自分と別世界の人に対しては、まあ褒めることができるんですね。例えばスーパーモデルさんとかね、知能抜群の宇宙飛行士さんとか、ものすごく売れてる、まあ奥女のような方とかにはですね、すごいですね。憧れてます。ね。顔が小さくて足が長くて本当に羨ましいです。というようにね、まあ、素直にね、人は言えるものなんですけれども、自分と同じ住人に対してはですね、なかなか言えないんですね。それをですね、認めてしまうと、自分が負けてしまったかのように思えるんです。そうなんですね。私たちって、まあそんな狭い心を持ってるんですよね。なのでその人の悪いところをあえて探しちゃうんですね。これ無意識にやっちゃうんです。ね。でも、それをやってると、ずっとその嫉妬の感情から解放されません。ね。なので、褒めてみましょう。ということですね。良いところを堂々と発言するんです。ね。うわぁ、顔がちっちゃくていいですね。とかね。肌が白くて、羨ましいです。とかね。頭がいいんです。ね。とかですね。はい。人の良いところを見て、しっかりそれを認めると、実はですね、自分自身の良いところも認められるようになるものなんです。そうなんですよね。 自分が発言したことっていうのは、自分のその潜在意識もそれを見ていますから、潜在意識っていうのは意識に従うものなんですね。なので、人の良いところをね、認めて褒めると、自動的に潜在意識は自分の良いところも探していくようになります。はい。そうなんですね。そしてそのことによってですね、自分の綺麗だから優れてるとか、頭がいいからこの人はね、特別なんだとか、育ちがいいから得してるんだとか、そういった価値基準も捨てられるようになるものなんですね。そうなんです。それって本当のことではなくて、自分自身が勝手に作ってしまった、ね、まあ、そういう価値基準、物差しなんですね。はい。ね、本当はそんなことはないんですよね。綺麗とか優秀だとかお金持ってるとか、そういった価値だけではなく、もっと人っていいところありますからね。話がね、面白いとか、めちゃめちゃ笑顔が素敵とかね。ね、親父ギャグがいつも滑ってるとか。あ、それは私ですね。すいません、それはいいところではないんですけども。はいね。まあそういう個性をね、認めるように、もっとこう、広い視点が、生まれるようになるんですよね。私もですね、ものすごくコンプレックスが強い人間で、実は、集計コンプレックスみたいなものがあったんですよ。なので、20代の時の写真ってほとんど残ってないんです。10代、20代ですね。そうなんですよ。今から思うとね、いや、当時の方が今より若くて、まともだったんじゃないかなとか、まあ、マシだったんじゃないかなと思うんですけど、見事にないんですね。はい。でそれは自分の中で本当にモデル級のように綺麗じゃないとダメなんだっていうような、まあそういう刷り込みがあったんですよね。そうなんです。なので自分のその、まあ身長とか要望とかですね。まあ自分のね、頭が大きいとかですね。まあそういうもの、お尻が大きいとかですね。そういうものがすごいこうコンプレックスとしてずっとあったんですけども、本当にこう40代ぐらいになってからですね、いろんな人に会うようになって、うわーすごい、足がね、綺麗ですね、細くて、とか言えるようになったんですね。顔がちっちゃくて羨ましいですとかね。そうすると、本当にこう自分のそういったこう容姿に対する劣等感っていうのが見事にこうなくなっていきました。まあそんなことで人って変われるんだなということでですね。ぜひぜひ、人のね、良いところね、自分が劣っているというふうにね思っているところをですね、ぜひ探して、褒めてみてください。はい。そんな感じで、ではエンディングに行きたいと思います。はい。ということでですね、今日は怒りの感情とね、嫉妬を手放すこと、ね、自分自身をね、許すことというようなことをお話ししていきましたけども、そんなちょっとした心がけ、気持ちの持ち方でね、本当に、意識って変わってきますので、ぜひぜひちょっと試みてみてください。意識が見てるものをですね、潜在意識は本当にこう真似してきますので、本当にね、褒めるとか、人のいいところを褒めるとかね、あとは自分自身を許してみるとかですね、はい、そんなことをこう日常の中で、ちょっとですね、意識しながら過ごしてみてくださいね。はい、きっとあなたのね、日常生活は変わります。はい、はい、そんな感じで、今日は終わりにしたいと思います。はい、漁師橋の岩尾智美でした。また月曜夜7時にお会いいたしましょう。それでは、ごきげんよう。さようなら。